それでは早速メッセージに入りますけども、最初にメッセージの中心となります聖書の箇所を朗読させていただきます。聖書の箇所ですけども、創世記3章の13節から24節まで、創世記3章の13節から24節までを朗読させていただきます。3章の13節から、神である主は女に言われた。あなたは何ということをしたのか。女は言った。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べました。神である主は蛇に言われた。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりも、どんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つ。女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋従うが、彼はあなたを支配することになる。また人に言われた。あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんで、そこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから。あなたは土の塵だから、土の塵に帰るのだ。人は妻の名をエバと呼んだ。彼女が生きる者すべての母だからであった。神である主はアダムとその妻のために皮の衣を作って彼らに着せられた。神である主はこう仰せられた。こう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。今、人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにしよう。神である主は人をエデンの園から追い出し、人が自分が取り出された大地を耕すようにされた。こうして神は人を追放し、命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣をエデンの園の東に置かれた。以上です。このところから、生きる者すべての母エヴァと題して、藤山先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。男性陣が作った食事を待ちかねている方もいらっしゃると思いますが、例の糧を先にいただきたいと思います。少しハウリングが起きてますかね。大丈夫ですか。今は天に召された田中正夫牧師が書かれた小冊子があって、題が100円玉に誘われてという本だったんですが、その中に面白い、エピソードというか書いてあったのを思い起こしました。田中先生が出かけていったところで、教会学校の生徒たちにこういう質問をしたそうです。皆さんは誰から生まれましたか。当然お母さんです。じゃあそのお母さんは誰から生まれましたか。おばあさんです。じゃあその先はひいおばあさんです。その先はひいひいおばあさんです。でどんどんこう釣り上がっていって、最後にはみんなひいひいひいひい言ってたので、その子どもたちの中からとんちのきく人が言いまして、はいって手を挙げて答えたのはマントひいひいですひいひいが万も続くという意味だったと思いますが、その誰から生まれてきたか、当然私たちは母親から生まれてきたわけですが、 今日母の日の礼拝ということで、この創世記3章を、開いてこれから学ぼうとしていますが、どうしてこういうところを選んだのかなって悩みました。もう夕べまで、悩んで悩んで、2時半までようやくかかってですね、出来上がったものですが、第一に私たちは神様の形に似せて作られたということを覚えておきたいと思います。今日人間の尊厳あるいは個人情報の秘匿守秘義務ということが非常に厳しく言われるようになりました。それだけ個人というものが大切にされているということは素晴らしいことですが、なぜ人間は尊いのかということをたどっていくと、それは私たちが神様の形に似せて作られているということなんですね。そこが動物とは全く違うものです。動物も大切にしないといけない、まあペットは特にそうかもしれませんが、人間は他の被造物と全く違う、神様の形に似せて作られている、だから尊いんだということを、聖書は語っています。その神様の形といっても物の形ではなくて、その像ですね、まあ、札幌雪まつりで雪像というものが作られますが、その雪像の像という漢字が使われます。それは分かりやすく言うと、私たちの人格、知性、感情、意思、これが人格を構成する3つの要素ですね。これは多分中学校で学ぶと思いますが、その人格は神様の形に似せて作られているということが言えます。で、神様は1章の26節7節でこのようにおっしゃっているところを少し見ていきましょう。創世記1章の26節27節、神は仰せられた、さあ人を我々の形として我々の似姿に作ろう、こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。と記しています。で、神様が6日間で天と地を創造され、この地に植物、あるいは海の魚、空の鳥を作られましたが、6日目に、まあ、地を這うすべての生き物、動物を作られましたが、その時には神様が地はこのような動物を生き物を生ずよと言われただけなんです。するとそのようになったわけですが、人間を作る際には注目していただきたいのは26節に、さあ人を我々の形として作ろうというこの神様の特別な思いが表されているわけです。さあ、英語では Let's 何々という言葉が使われますが、 Let's というのは Let us ですね、我々です。英語にもそういう聖書的な背景が表されているように思いますけれども、我々の形に人を作ろう、そして私たち人間の先祖であるアダムが作られました。しかしですね、神様の形っていうことを私たち一人一人個人の形として見ることもできると同時に、実は私はこの準備の中で一つ教えられたんですが、最初の御言葉を出していただきましょうか。エペソ人への手紙の3章15節に、今日は礼拝賛美の中で神の家族という賛美が選ばれましたけれども、エペソ3章15節にはこのような御言葉があります。天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである御父の前に祈ります。どうか御父がその栄光の豊かさに従って内なる人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように。信仰によってあなた方のうちにキリストを住まわせてくださいますように。 そして愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒たちと共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと、パウロが祈っているわけです。天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとが神様であるということなんですね。その神の家族、ごめんなさい、家族の中で愛の広さ、長さ、高さ、深さが体験できるようにということで神様が創造されたわけです。私たちも両親のもとに生まれて家族の中で愛を経験するわけです。まあ、その愛を量でこう測れるかどうか分かりませんが、十分な愛を受けた子どもはその愛情を他の人にも流していくことができる、あるいは職場にも社会にも流していくことができる。家族というものは愛を命を生み出すとともに愛を流していく場なんだということを教えられるわけです。それは神様の知性、感情、意志という私たちの人格に反映されている形とともに関係を表す形、私たちの信じている神様は父子御霊という三位一体の神様ですね。これは私たちはこう秩序、父子御霊というこの威嚇の秩序として覚えることが多いんですけれども、それは関係を表しているわけです。父と子の関係、また御霊との関係が表されて、そこから愛があふれて愛が出ている、神は愛であるということを聖書は私たちに教えてくれています。そしてその愛の形に家族も似せられて、その関係を築いて親しい交わりが生み出されていく、そして愛が流れていくということを神様は想像なさったのだと思います。もし神様が父だけだったら、父なる神という威嚇だけだったら、果たしてそこに愛があるかどうか。まあ、世界三大一神教というのはユダヤ教とイスラム教とキリスト教ですけれども、三位一体の唯一の神を信じているのはキリスト教だけです。このことをどう捉えることができるのか。私たちは父なる神、子なる神との交わりを通して永遠の命に預かります。そしてそれは同時に御霊によって御父および御子イエスキリストと交わっているということなんですね。三位一体の神様でなければ私たちは関係を築くこと、そして愛を経験するということは非常に難しくなるのではないかと思います。このようにして神様の形に似せて作られた最初の人間アダム、そのアダムが眠らされて、アダムからエヴァが作られた、男から女が作られた、そしてその二人が結婚して一体となった二人から、彼らの似姿に子供が生まれたわけです。それが創世記五章の一節から三節に記されていますので、そこを見ていただけますでしょうか。創世記五章の一節から三節、これはアダムの歴史の記録である。神は人を創造したとき、神の似姿として人を作り、男と女に彼らを創造された。彼らが創造された日に、神は彼らを祝福して、彼らの名を人と呼ばれた。アダムは130に生きて、彼の似姿として彼の形に男の子を産んだ。彼はその子をセツと名付けた。と書かれています。アダムとエヴァ、そして二人の間に、まあ、最初はカインとアベルでしたが、まあ、悲しい結果になり、二人ともいっぺんに失われてしまった。その後に生まれた節に改めて、アダムの 似姿に似せてという言葉が、形という言葉が用いられています。こうして新たな家族が形成されました。それ以来人類がこのようにして増え広がっているわけです。人類が増え広がるということを神様はアダムとエヴァに文化命令として与えられました。それが先ほど読んだ1章27節に記されています。26節ですね。地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。ただいたずらに支配するのではなくて、神様の知恵と力をいただいて正しく、そして共存するという意味での支配だと言えます。私たちは神様の形に似せて作られたもの、そして神様の栄光を表す目的を持ってこの地球という素晴らしいかけがえのない宇宙の中で今知られている限りは唯一の命が育まれて存在が可能になっている惑星ですね。そこに神様は私たちを置いてくださっているわけです。第二に、しかしながら最初の完全な環境の中に作られた人間は食べてはならないと命じられた善悪の知識の木、善悪を知る木の実を取って食べてしまった。そしてあなたは死ぬと言われたように神様との交わりが断絶し、霊的な命が死んでしまったわけです。人生の目的が分からなくなってしまったわけですね。そしていつも何かに怯え恐れて生きてしまう存在になってしまったわけですが、罪を犯した二人に対して神様は当然、義なる神様、聖なる神はもう二度と人間とそのままでは関係を持つことができない、そして交わることができない状態になってしまいましたが、神様は裁きを下すとともに3章15節で現在という言葉とともに、この3章15節は原福音というふうに呼びます。原因の原、そして福音ですね。最初の罪を犯したアダムとエヴァに対して神様は、これはエヴァを誘惑した蛇に対して、その背後にいるサタンに対して語っている箇所です。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかたを打つ。これが実現するのはイエス・キリストが十字架でローマの兵隊に両足を17.3センチほどの犬釘で骨に直接釘を打ち込まれることによって、サタンは女の子孫であるイエス・キリストのかかとを打ち砕くわけですが、同時にイエス・キリストはその十字架にかかられたことによって悪魔の脳天を打ち砕くというこの予言が完全に十字架の上で成就したわけですね。でそのことはアダムとエヴァには遠い未来のことは預かり知らないわけですが、この15節の中に女の子孫がこの誘惑してきた蛇、そしてその背後にある悪魔を打ち砕くという言葉の中に、アダムは救い主誕生の約束と希望を見出したということができるんです。神様から与えられたその希望の福音を聞いてアダムは、罪を犯して死を招いた自分たちが神様に背いて罪を犯して、そして滅びを招いたということを自覚していたわけですが、そんな自分たちに神様はエヴァを通して子孫を与えてくださるという約束を聞いたときに、アダムは信仰によって受け止めたということができます。それまでアダムは神様が自分の前に連れてこられたたくさんの動物に 名前をつけたんです。でこれ時々使う言葉ですが、直覚的能力。私たちは直覚的能力、まあそれを不都感とかですね、直感とかいう言葉に置き換えて使うこともありますが、私たちは何かをこう調べて、これはこういうものだっていう結論を出すとき、出すまでには時間かかるんですね。まあ、野口英世という、会津若松出身の世界的な病理学者、51歳で若くして亡くなった方ですが、まあ、彼がクリスチャンであったということが分かって、まあ、今日最後の方で紹介しようと思ったんですが、先走って今話していますけれども、野口英世は、何から出てきたのかな時々こういうことが起こりますね。野口英世の研究によってたくさんの病気が、伝染病から人々が救われたわけですが、直覚能力がですね、その野口英世がその病原菌を調べる梅毒の原因となっているその菌を突き止めたとかですね、黄熱病の病原菌を突き止めたとか、そういった研究にものすごい時間がかかったわけですけれども、つまり私たちが今持っている能力では何か問題があってそれを解決するためにその時間がかかる、あるいは研究の成果を出すためにも日夜たゆみない努力によって成果が生み出されるということを、まあ伝えたかったわけですが、しかし最初の罪を犯す前の人間が持っていた能力は、目の前に例えば犬っていう動物が名前が付けられていない状態で目の前に連れてこられた時に、その特徴を瞬時に見分けて名前を付けることができたと言われているんですね。それを直覚能力、まあ、その残滓というか残りが私たちの中に働いていて、直感力の優れた人とか、私はあなたの気持ちが分かるとか、まあ、そういったところにこう使われるかもしれませんが、その能力を持っていたアダムが自分の脇腹から作られた女性であるその妻にエヴァという名前を付けました。神様が女の子孫を与えてくださるという神様の約束の言葉の中に、あ、自分の妻は命を生み出す存在なんだ、その命あるいは生きるという意味の幅、まあ英語でこのエヴァ、イブという言葉を私たちはよく聞きますけれども、それはギリシャ語からまあ来ている発音ですね。しかしヘブル語ではこの3章の二次節の欄外中、下の客中というところを見れば、人は妻の名をエヴァと呼んだというその絵に、まあこれは新科学2017ですけれども、米印がついていて、それはヘブル語でハバという意味のこの言葉だということが記してあります。ハバ、日本語の母という言葉に非常に語感が似ていますね。まあここから来たというつもりはありませんが、世界にはいろんな母の呼び方はあると思いますが、東北弁ではアバとかですね、いう家もたくさんあります。うちはガガでしたけどいろんな呼び方があって特徴がありますが、アダムは自分の妻にハバという名前を付けました。命、生きるという意味ですね。罪を犯した、そして裁かれた人間に対して神様は原福音というものを伝えて希望を与えました。そして彼らの裸の恥を覆うための革の衣を着せてくださったと21節に記してあります。 最初彼らは罪を犯したときに自分たちが裸であるということに初めて気がついた。それまでは裸であることは恥ではなかったんです。で、私たちはまあ罪を犯したときにこう良心が痛みますよね。そして、恥ずかしい思いも経験します。そしてそれを隠すためにいろいろとこう考えて悶々としたり、あるいは何かいいことをしようとしたりする人もいるかもしれません。人間が最初やったことはそれと同じことです。イチジクの葉っぱをつづり合わせてどんな衣ができるか、今のイチジクの葉っぱったらせいぜいこんなもんですよ。しかし当時のイチジクの葉っぱというのはかなり大きかったということができるわけです。そういう地球環境だったと、まあ、創造論に立つ学者たちは語っていますね。南極の氷の下から羽が1メートルもあるトンボも化石も見つかっている。当時のアダムたちが生きていた地球環境、特にエデンの園という場所は、まあ、そういう植物なども大きく育つ場所だったかもしれません。しかしそれは一時的なものであって隠せるものではない。そこで神様が川の衣を着せてくださったわけですね。そこから第3に愛は多くの罪を覆うというところを見ていきたいと思いますが、罪を犯して裸の恥を表したアダムとエバをエデンの園から追放する前に、過酷な環境に彼らを追放する、これは神様にとっても痛みを伴う決断だったと言えます。せっかく親しい関係があって、親しい交わりで神様と人間はエデンの園で素晴らしい日々を送っていたわけですよ。その一方の相手を追放しなければならない。神様は大きな痛みを持ってこれを決断なさったと思います。決して神様が正しいから聖なる方だからもうお前たちとはこれ以上関係は持てない、出てけという即決の処分ということではなくて、神様はどうやったら彼らがこの呪われた地で生きていけるのだろうかというようなことも配慮されて、まず彼らの裸の恥を覆う衣を、動物の皮の衣を着せてくださったわけですね。母親は我が子のために命を犠牲にするほどの愛があると言われています。まあ、昨日もキッズ5の子どもたちに、まあ、母の日ということで短いメッセージを語った中で、お母さんはね、君たちが熱を出して、寝込んでいるときは寝ないで看病するんだよという話をしたわけですが、まあ、メッセージの後母の日のプレゼント作りがあって、まあ、一生懸命男の子たちが多かったんですが一生懸命書いてましたね。受け取ったお母さんたちが喜んでくださったら感謝ですけれども、母親に注がれている愛というのは本当に大きいと私たちは経験しています。そしてその愛は聖書を読んでいる私たちには神から出ている愛なんだと知ることができています。次の御言葉を出していただくと、ヨハネの手紙第1の4章7節に、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ神を知っています。イエス・キリストを通して示された愛、そのイエス・キリストを信じた私たちに御霊の愛が注がれて、私たちも自己中心なものであっても隣人を愛することができるように新しく作り変えられ、そしてスタートしているわけです。それがさらに愛するものとなって成長して、まあいきなり隣人愛というところに飛ばないで信仰の家族の人たちに愛を表すようにと聖書は進めていますね。兄弟愛を持つようにと進めています。 そしてそれは可能なのだと語っているわけですね。愛の実践がこの教会の中でなされていくときに、その愛が教会から地域に流れていく、あるいは私たちの家庭に流れていくとしたら、それは素晴らしい、教会というものが母なる教会と呼ばれるのは、まさに命を生み出す、まあ、伝道しながら新しい人がイエス・キリストを信じて救われ、新しく、生まれ変わるという、命を生み出す教会であると同時に、愛を地域に家庭に流していく、その存在が、まあ、母なる教会、まあ、私たちがこう転勤とか引っ越しで場所が変わって近くの教会に変わるときに、それまで、まあ、洗礼を受けた教会のことを母教会と言いますが、そういう面があると同時に、命を生み出す教会に私たちもこれから、今まで以上に愛のある教会、愛があふれる教会を目指して、互いに愛し合っていきたいものだと教えられています。エヴァはアダムの脇腹から作られました。肋骨が一本取られた、じゃあ男性の肋骨は一本少ないのじゃないかと真剣に考えて研究した人がいるようなんですが、文字通りの肋骨が一本取られたということではなくて、アダムの霊の半分、それはマラキ書に出ていますね。まあ、結婚の時にそれは引用されることがありますが、その霊の半分を、男性の霊の半分を女性を作るために神様は用いられた、抜き取られた。そしてそれは教会というものが、キリストの花嫁とされている教会が乱される原理というものを教えているわけです。十字架でイエス・キリストが、まあ、頭にも両手両足にも棘のついたもの、釘が刺されましたが、最後はローマ兵の槍で脇腹が突き刺されて、そこから水と血が流れた。その脇腹から教会は生み出されたと私たちは聖書から学んでいるわけです。ですから教会は母なる教会とも言われます。そしてここに流れる愛で私たちは生かされ、そして多くの罪を覆われている。人間の集まりである教会にも、まあ、四六時中というのではないですが、いろんな問題が起こります。つまずくこともあります。自分がつまずきを与えてしまうこともあるし、つまずかされることもきっとあるでしょう。言葉につまずくこともあるでしょうし、その態度に何とも言えない思いを持つこともあるでしょう。相田みつをじゃないですけど、人間だものという結論にすぐに行かなくてもいいんですが、しかし愛は多くの罪を覆う。愛から忍耐、その忍耐することも愛の一つの形だと言えるわけですね。母親に忍耐がなかったら子育てなんかとてもできないと思います。その互いの賭け、そして、罪深い性質も含めて、私たちは神の家族というところにイエス・キリストを信じてそこに置かれている。そして愛の中で組み合わされていくように神様が計画された一人一人だと言えます。まあ、だんだん交わっていくうちに、ぶつかっていくうちに角は取れていくのかもしれませんが、もしなかなか解決しない、自分の中になかなか人間関係を結ぶのが難しいというところがあるならば、それは神様の光が照らされていく中で、十字架というものが用いられて、新しくそこが変えられていく御業があるわけですから、共に祈り合う中で聖霊の働きがなされていくようにと願っています。私自身も牧師としてこう教会に仕えているわけですが、 とてもとても牧師になどなれるようなものではなかった、なってから分かったんですが、なるんじゃなかったという思いはちらっとかすめたことはありますけれども、しかし神様の大きな憐れみの中で、そして教会の大きな忍耐の中で許されて、そして支えられてきたということを強く強く感じています。年齢を重ねれば重ねるほど自分の中にある罪に気がついて、なんていうことをしてしまったんだということに身振りすることもありますが、しかし、まあ、ゆうべ家内が紹介してくれた御言葉によって、あ、本当だなと思いました。サムエルがイスラエルの初代の王様サウルを神様が選んで、そのサウルに油を注いだサムエルが、その初代の王様であるサウルが神様の命令に従わないで、そして神様も彼を王に任じたことを悔やんでいた。でサムエルはずっとそれをこう引きずっていたんですが、神様がサムエルに、あなたはいつまでサウルのことで思い患っているのか、私はすでに別の王を選んでいる、まあ、神様は切り替えが早いだなとサムエルも思ったか思わなかったか分かりませんが、そういった思いを引きずりやすい私たちです。失敗したこと、昔やったこと、人間関係がもつれてまだ解決していないことなど、一つ一つやっぱり出てきますよね。しかし神様に私たちは酒どころを見出し委ねていく中で、逃げないでですよ、後ろ向きにならないで、神様に委ねて一つ一つ憐れみを求めて祈っていくときに、神様は不思議な助けを用意してくださっている。そして教会の中にはそういった傷ついた人、問題を抱えて重荷を抱えている人を取りなしてくださっている兄弟姉妹がいるんだということに改めて気づかされることがあるわけです。ペテロもそういうことを十二弟子の中で人一倍経験した人です。ペテロは失敗しやすい、つまずきやすい人だったということを私たちも何度もこう聞いていますが、そのペテロが最後の御言葉を出していただきますと、こういうふうに語っています。ない。あら。ペテロの手紙第1の4章7節8節ですが、万物のありました、あ、よかった。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。ここにも愛は多くの罪を覆うと書いてあります。大洪水の後ノアが裸になって、酔っ払って寝ていたところを3人の子供たちのうちの1人がそれを他の兄弟たちに言いふらしたんですね。おい、見ろ見ろ、お父さんが裸で寝ているぞ。恥ずかしいところもあらわにしながら寝ていたその父の恥を息子が他の兄弟たちに告げた時に、他の2人の兄弟はセムとヤペテは後ろ向きに衣を持ってね、父親に父親の裸を見ないように後ろ向きに歩いていって父親にかけたということが記されています。そのような愛がノアの家族にも必要だったんです。今私たちの人生にその神様の愛がどれだけ私たちの罪を覆っているか、その神様の愛を経験した私たちが他の人たちのその部分に愛の衣をかけていくような歩みができたら、なんと素晴らしいことでしょうか。母の日にちなんでこの創世記3章を共に学びましたけれども、特に今万物の終わりが近づいている中、愛が冷えてきています。そのような中で人々が求めているのは本物の愛だということができます。意識してそして進んで愛を実行するものになりたいと思います。神様はそのような愛を御霊によって聖霊によって私に注いでくださっています。 この教会から愛が一人一人を通して家庭に地域に流れていくように祈っていきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、終わりの時代が今来ています。愛が引いている中で、私たちもその冷たさに触れたり、無関心になったり、装ったりすることがあります。どうぞ主よ、あなたが愛してくださったその愛を隣人に、家族に、特に教会の中で信仰の家族に表す歩みができるように整えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。